もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし。
はい、よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
あ、次男の進路っていうか、についてちょっと相談したいんですけども。
息子さんの進路。
進路っていうか、まあ、今後の。
今後の。
はい。
はい。まず、あなたさんおいくつですか。
私、53歳です。
53歳。
はい。
で、奥様は。
奥様は49歳です。
49歳。
はい。
はい。そして、お子さん何人いらっしゃるんですか？
3人いまして、長女が24歳。
はい。
で、長男が22歳。
はい。
で、次男が20歳です。はい。
はい。で、今日、この電話をくださったのは、この20歳のご主人のことで。
はい、そうです。次男の件で。はい。
進路、あるいは、これからどうしたらいいのかという話ですね。
そうですね。
今何が起きてますか？
ですね、今大学の2年生なんですけども、
はいはい、
ちょっと大学の方もスポーツ推薦で大学に入学しまして、
はい、
まあ、入学してすぐになるんですけど、そのスポーツで練習の帰りに、原付で、まあ、練習に通ってたんですけど、その帰り道にちょっと交通事故に遭っちゃいまして、
ほうほう、
結局入院とか手術とかいろいろやってて、まあ、リハビリもしてたんですけど、
はい、
結局そのスポーツができなくなっちゃったんですよね、身体的なことで。
はいはいはいはい、
で、まあ、ちょっと本人もやる気っていうかもうなくなっちゃって、まあ、1年以上近く、まあ、リハビリとか入院とかかかってたんですけど、はい、手術も2度3度してたもんで、で、まあ、ちょっともう部活の方も出られないし、
はい、
で、まあ、もともと、ちょっと学力が足んなくて、スポーツ推薦で無理に入れてもらったっていうか、
うん、
まあ、取ってもらった学校だったんですけど、
はい、
で、学校の方は、その、部活辞めても、その、学業に専念してもらえれば、っていうことで言われてるんで、
はい、
まあ、通学することは可能なんですけども、
はいはい、
なんかもう本人のモチベーションももう下がっちゃってて、
で、
まあ、親としては、まあ、なんとかね、頑張って4年間、まあ、頑張っていって、で、そこから就職して、その、今後の人生のためには、その方がいいんじゃないかっていうふうに話はしてたんですけども。
はいはいはいはい。
で、たまたまですね、長男がここで卒業で就職活動をちゃんとや、長男もやっぱり同じスポーツ推薦で大学入ってたんですけど、
はい、
まあ、長男の方は、まあ、無事に4年間終わりまして、で、就活も無事に終わって、
はい、
で、今度の今、内定今もらってて、来年の4月からはもう社会人になるんですけども、
はい、
だそういうちゃんとした会社に、まあ、こう、入って、まあ、長男ができてるもんで、まあ、次男の方にも、まあ、そうした方が、まあ、なんていうんですかね、生涯獲得金額っていうんですかね、そういうのも、まあ、なんかこのままだとフリーターとかなんとかそのまんまになっちゃいそうな感じがして、ちょっと心配してるんですよね。ただだから無理してその大学通わせた方がいいのか、それともその本人を尊重して、その、まあ、好きなことっていうあれでもないんですけども、まあ、ちゃんと就職する方向に、その本人はそのつもりでいるみたいなんですけど、それを聞いた方がいいのか。
なるほど。
ちょっとそこ相談したいんですよ。
まあ、これ、ねえ、その原付の事故さえなければ。
そうなんです、
ね。まあ、そのことがまず悔やまれるんですけども、
はい、
起きてしまったことですからね。
はい、
そこから先前向きに生きていかないと。
はい。
はい。それで、はい、この部活はもうやめられてしまったんですか？
ね、まだ席はあるんです。
はい。
はい。で、監督さんの方にも、一応まだ、休ませてくれっていう、そのリハビリも続いてるしっていうことで、一応休ませてくれっていう話で、まだ席は一応あるんですけども。
まあ、私の友人でね、
はい、
まあ結構激しいスポーツで、
はい、
やはりスポーツ推薦で入ったのがいるんですけども、
はいはい、
大学1年の試合でその膝の中をもうぐちゃぐちゃになるまで怪我をしまして、で、結局彼はその選手の道を諦めて、
はい、
チームに貢献するという意味で、トレーナーという道でその後生きたんですよ。
はいはいはいはい、
で、まあ、大会ですから就職も良くてですね、誰もが知ってるような会社に彼は入ったんですけども、
はいはい、
だからその選手としてダメでも、
はい、
その、みんなのために、うん、今度は 力を尽くすんだということで、はい、そんな道もあるような気がするんですけども、
はい、
そういった考え方というのはご本人はまだ持てていないんですかね。
はい、それがですね、まあ、一応やっぱりその大学同じチームメイトなんかでも、まあ、ちょっと芽が出ないなとか出れるあれがないなって思った子たちは割とその学生コーチに変わったりしてる子もいるんですけども、
はいはい、
でうちの次男っていうのがこう人と話すのが苦手っていうか、そのまあアルバイトするにしてもこの対面で接客みたいなことが苦手なんですよね。
うん、
で人と喋ってもこう会話が長続きしないっていうのかな。
はい、じゃあこれご本人のね気持ちっていうのはやっぱりそれ目指してやってきて体の怪我でできなくなると。相当心の傷を負ってると思いますのでね、うん、
はいはい、
それによっていろいろ今見えなくなっちゃってる部分あるかと思うんですが、
はい、
さあどんな風にお子さんと、うん、これからの人生について語るべきなのか、
そうです、
ね、あるいはもうほっとくべきなのか、
はい、
全てひっくるめて、
はい、そうです、
今日の回答者の先生に、
はい、よろしくお願いします。
相談してください。今日の回答者の先生、紹介いたします、はい。幼児教育研究の大原恵子先生です。よろしくお願いします、
はい。はい、よろしくお願いします。
こんにちは。
あ、こんにちは。よろしくお願いします。
いいえ、まず、はい、スポーツで推薦した。そして大きな事故で乗り越えた、
はい。
手術を何回もして乗り越えた。
はい、
そこは間違いないんですよね。で、途中でね、はい、でうん、お父様の話が、お長男の話に出てきたんですね。で、長男も、はい、スポーツの、その、推薦で入ったと。
はいはい。
で、就職もこうだったと。
はい。
今話してますね。でも、はい、ご長男は今4年生。
はい。
ご次男は2年生です。
はい。
でもお父さんの中にはもう、長男と同じ感覚のようにして、次男を見てるんですね。というのは、入院して、あれだけの大きな事故があって、
うん、
多分本人の中にはね、もう本当に、な、喪失感っていうんでしょうかね。無気力という、その心の部分は置いといて、うんうんうん、あ、お兄ちゃんも同じスポーツだったよってなってしまうと、もう2歳違いの男の兄弟っていうのは、子供は一挙手一投足、父親、母親が兄と自分を比べてるってわかるんですね。これがこういう大きな出来事がなくっても、これはもうどこでもそうです。
ああ、そうなんですね。
特に2歳っていうと、もうないですから。小さい時は2歳はね、お兄ちゃんと大きく感じるんです。でも、高校3年ぐらいから、兄と弟同じになってしまうんですレベルが。で、もし弟がすごく素晴らしかった場合には、長男は、ふてくされる。と、親は、何言ってるんだよ、君は2年、ね、年上じゃないかって言うけれども、男の子っての子、特に女の子よりも男の子がすごいです。女の子の場合は、すねるとか、やるんですけども、男の子の場合は、そこは、わからないようにして、親にも反抗心が出るんですね。そうなるとね、今お父さんが不思議なことは不思議ですね。はい、なぜこの長男と話が出たかってことですね。はい、次男がもうとにかくね、本人は試食だと思います。夢は消えましたから。ね、夢が消えて、そして、手術が終わった。また手術。痛いですよ。苦痛ですよね。それはね、痛みとか苦しみってのはね、なったものじゃないとわからないんですよ。で、それは簡単に、その乗り越えたねとか、いや、これはいい体験だよって言うけれども、それは後になって、あ、あれがあったからあの道があったってわかるんですけども、その時は、なんで自分だけがってなってしまうんですよ。その時にもしですよ、ご長男が同じスポーツでやって、就職も決まってということを目に入りますね。その時お父さん、自分が書いてみていかがですか？どんな気持ちになります？もうどうでもなりませんか？
確かに。
そうなんです。本当はね、その弟さんには、下の男の子、次男にはですね、いやー、あれだけのね、手術をして、耐えて、で、今もこうしてね、きちんとやってる、お父さんにはできないことだと、強いっていうことをね、承認をしてあげてほしかったんですよ。で、俺は就職とか
うん
ぬんって言った時には、まだね、2年あるし、大学はなんとかなると。休学でもいいし、辞めてもいいと。とにかく命があって、今ここで立ち上がってる。お父さんそれだけでも今満足なんだって。 お父さんが、あなたがそれ乗り越えたその存在が、お父さんに生きる力を与えてくれたってことで、今回はお兄ちゃんの就職を抜きにして、その、次男が、よく考えてみたら思いませんか？よく生きていたなと思いません？
いや、本当に思います。
それを、彼に言うんです。君は運が強かったって。そしたら今この時期をですね、すごく熟成してゆっくりゆっくり寝かしてね、少しずつ立ち上がるように、お父さんの気持ちをですね、伝えることだと思うんですよ。それがここでなかったんですね。で、お父さんはすぐ慌ててしまって、責めてるわけじゃないんですけどね、慌ててしまって、そして、就職言い出したとか、どうするんだ、この先なんていうよりも、今まだ、ようやっと立ち上がったんですよ。でも心はボロボロなんですよ。多分彼の中には同じ同級生、それから、推薦で入った仲間たち、様々な彼は比較してると思いますよ。その時に生きててよかったってことを言われると自分も少し存在感じるんですよ。そうか、自分がこの生きてることでお父さんお母さんも喜びがあったんだっていうことと、もうそれは言葉では思ってるけれども、じゃあ今後どうするんだって言われてしまうと、ようやっと立ち上がってる人間に、次の方向指示を出されてしまったら、もうどうでもいいですよね。その次を探さなければ、僕はイライラ存在になってしまうんですよ。とにかく、息子さんが入院して、この大きな事故を立ち上がったってことを、今日の相談のまとめはですよ。お父さんはそれないものとして、健康の息子さんが、学校を辞めたいっていうような相談に私は感じたんです。
ああ。
そのぐらいに、そしてお兄ちゃんはもう就職してるのにって感じになってるんです。
はい、はいはいはい。
でも、息子さんは違うんです、ご次男は。
今
日に至る経過が全く違うんですよ。そこが、経験してない人間は、終わってしまった、傷も治った。これはもう過去のもんと思ってしまいますけども、今でもずーっと抱えています。それをいつもお父さんは考えていただいて、ご次男も、ほっとして、心休む時間をですね、与えてあげることが親の愛だと思いますけども、
そういうことはだからこちら側が言えれば、息子もそういう考えが起きないっていうこと、
もう起きませんね、きっと。だってお父さん起きますか、そしたら。そう、じゃあ終わり、いいよお父さんって、じゃあ少し考えるねって考えますもの。
そうですよね、
うん、
そうですね、わかりました。
ちょっと待ってくださいね、先生に考えますからね。
はい、
先生、
はい、
あ、もしもし。
あ、はい、
横で聞いておりまして。まずこの大学をきちんと卒業して就職すればみんな幸せになるかというと、そんな時代でもありませんので、それぞれがその人生を築いていくんだと思うんですよね。それで今ご次男の方に起きたことというのは、短期的に見ればこれはやはり、まあ、かわいそう、夢をね失ってしまってと思うんですけども、長い人生の中でね、今こういう経験をしてまた立ち上がるっていうことは、
はい、
大きな根を張ることだとも思うんです。
あ、
ですから、それぞれの人生がありますので、
はい、
どうぞお父さんが支えてあげて、まあモラトリアムの時間って言いますかね、ゆっくり裾野を上がっていく、その君の背中を見てるよと、
はい、
なんていうことを一泊二日ぐらいの旅行でおっしゃっていただいてもいいのかな、なんていうふうに。
あ
思いました。
とかでね、はい。はい。わかりました。
よろしいですか？
はい。楽になりました。ありがとうございます。
はい。はい、どうも、失礼いたします。
はい。失礼します。